創薬 DDS テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週もよろしくお願いいたします。
トロイさん、今週も多様なニュースが届いていますね。特に革新的な創薬モダリティやドラッグデリバリーシステムの進展が目立ちます。
そうですね、スージーさん、多発性骨髄腫の新しい治療薬の承認、 siRNA 治療薬の有望な臨床結果、そして次世代メッセンジャー RNA 技術における日本の研究開発など、基礎研究から臨床応用まで幅広いトピックがありました。
AI を活用した創薬戦略や注目されるエクソソーム市場の動向も気になりますね。
はい、今週はこれらの技術がどのように疾患治療のパラダイムを変え、患者さんの未来に希望をもたらしているのか、具体的な事例を交えながら深掘りしていきましょう。
では詳しく見ていきましょう。まずは多発性骨髄腫の治療薬に関するニュースですね。ブリストルマイヤーズスクイブのゼルベクサスが FDA から迅速承認を取得したとのことですが、これはどのようなお薬なのですか？
はい、スージーさん、ゼルベクサスはセレブロン調節タンパク質分解薬、略してセルモットという新しい作用機序を持つ薬剤です。これは特定のタンパク質の分解を誘導することで、がん細胞の増殖を抑制します。
タンパク質の分解を誘導するというのは、従来の抗がん剤とは異なるアプローチなのでしょうか？
まさにその通りです。多発性骨髄腫は再発や既存治療への耐性が課題となるため、新しい作用機序を持つゼルベクサスの迅速承認は、患者さんにとって新たな治療選択肢として大きな意味を持ちます。特に既存治療で効果が不十分だった成人患者さんを対象としている点が重要です。
なるほど、薬剤耐性の問題を克服する可能性を秘めているのですね。今後の展開が楽しみです。続いてのニュースは何ですか？
次はサイレンスセラピューティクスが希少血液がんである新生赤血球症向けの SIRNA 治療薬ライベシランで良い結果を出したというニュースです。
SIRNA 治療薬とはどういったものなのでしょうか？
SIRNA は遺伝子の発現を特異的に抑制することで疾患の根本原因にアプローチする、いわゆる遺伝子治療の一種です。ライベシランは特定の遺伝子の働きを止めることで赤血球の過剰な酸性を抑制し、第2章臨床試験で 88% という高い走行率を達成しました。
88% ですか？それはすごい数字ですね。希少疾患の患者さんにとって大きな希望になりそうです。
はい、従来の治療法には副作用や治療抵抗性の問題がありましたが、ライベシランは良好な安全性プロファイルも示しており、長期的な疾患管理において画期的な治療薬となる可能性を秘めています。
次は日本の研究開発のニュースですね。名古屋大学と富士フイルムが環状メッセンジャー RNA 向けの新しい LNP 送達システムを開発したとのことですが、これはどのような技術なのでしょうか？
これは次世代メッセンジャー RNA 治療薬として注目される環状メッセンジャー RNA を細胞内に効率的かつ安定的に届けるための新しいリポソームナノ粒子送達システムです。従来の線状メッセンジャー RNA に比べて、環状メッセンジャー RNA は安定性が高く、長期間にわたって遺伝子を発現させる能力があります。
LNP、 つまりリポソームナノ粒子が、その環状メッセンジャー RNA の持つ良い特性を最大限に引き出すということですね。がんワクチンや肥満治療薬への応用も期待されているとか。
その通りです。この LNP は環状メッセンジャー RNA の細胞への取り込みと細胞内での放出効率を最適化するように設計されており、少ない投与回数で持続的な効果が期待できます。
日本の研究機関と企業が連携してメッセンジャー RNA 治療の未来を切り開いているのですね。素晴らしいです。続いては AI 創薬と抗体薬物複合体に関するニュースです。第一三共とテンパスがAI を活用して抗体薬物複合体の臨床戦略を強化するとのことですが、具体的にはどんな取り組みなのでしょうか？
これは AI 駆動型精密医療企業のテンパスが持つ膨大なリアルワールドデータと高度な AI アルゴリズムを活用し、 抗体薬物複合体治療薬に対してより高い応答を示す可能性のあるバイオマーカーを探索する取り組みです。
バイオマーカー探索に AI を使うと、どんなメリットがあるのですか？
AI は複雑な生物学的パターンを認識し、人間が見落とす可能性のある潜在的なバイオマーカーを発見する能力に優れています。これにより、臨床試験段階から適切な患者さんをより正確に特定し、治療効果を最大化できると考えられています。
なるほど。AI が適切な患者さんを見つける手助けをしてくれることで、個別化医療がさらに加速するわけですね。次は、エクソソーム市場に関するユニコーンバイオサイエンスのレポートですね。FDA 未承認にもかかわらず、市場規模が581億ドルと評価されているのは驚きです。エクソソームは、そんなに期待されているのでしょうか？
はい、スージーさん。エクソソームは、細胞が分泌するナノサイズの小胞で、細胞間の情報伝達に重要な役割を果たします。その独自の構造により、血液脳関門を通過する能力を持つため、アルツハイマー病やパーキンソン病といった神経変性疾患の治療において画期的な送達システムとして注目されているのです。
血液脳関門を通過できるというのは、これまでの治療薬の大きな課題を克服する可能性を秘めているということですね。
まさにその通りです。現在、約240件もの臨床試験が進行中であり、その潜在能力に対する業界の期待の高さが、FDA 承認前にもかかわらず市場が高く評価されている理由といえます。
未知の可能性を秘めたエクソソームの今後の進展が非常に楽しみです。ジョンズ・ホプキンス・メディスンが、次世代メッセンジャー RNA 治療薬の新しい送達プラットフォームを開発したというニュースですが、これはどんな画期的な技術なのでしょうか？
これは、感染症やがん、自己免疫疾患に対応する次世代メッセンジャー RNA 治療薬を、既存の技術よりも迅速かつ効率的に細胞内に送達できる実験的な合成メッセンジャー RNA プラットフォームです。
迅速かつ効率的に送達できると、具体的に何が変わるのですか？
メッセンジャー RNA の安定性や、細胞内で目的のタンパク質を生産する効率が最適化されています。これにより、より少ない容量でより長く機能し、治療効果の持続期間の延長や投与頻度の低減が期待できます。
短い開発サイクルで効果の高い治療薬が届けられるようになるのは、患者さんにとって本当に良いニュースですね。次はノボノルディスク社のニュースですね。希少疾患から感染症まで、幅広い領域で3つもの治療薬が承認されたとのことですが、特に注目すべき点はどこでしょうか？
はい。特に注目はエムフルシバというメッセンジャー RNA インフルエンザワクチンです。COVID-19 ワクチンで実証されたメッセンジャー RNA 技術が、季節性インフルエンザの予防にも応用されたことは、この技術の汎用性と将来性を示すものといえます。
メッセンジャー RNA ワクチンがインフルエンザにも使えるようになったのですね。これは、インフルエンザワクチンの開発と製造において新たな時代の幕開けを告げるものになりそうですね。
はい。また、繊維異形成性骨化症という希少疾患の治療薬パサトゥル、そして進行性悪性黒色腫に対する免疫療法のツドリケブ併用療法も迅速承認されました。これらは、アンメットメディカルニーズが高い分野に新たな治療選択肢をもたらすものです。
異なる疾患領域で同時に承認が得られたのは、イノベーションの加速を感じさせますね。最後に、キーメドバイオサイエンスの二重特異性抗体に関するニュースです。これはどのような技術で、ケーサアミロイドーシスにどのように作用するのですか？
二重特異性抗体は、2つの異なる標的に同時に結合できる抗体医薬です。キーメドバイオサイエンスが開発中の CM336 は、多発性骨髄腫細胞に発現する BCMA と、T 細胞の CD3 を同時に標的とします。
つまり、CD3 を発現する T 細胞をがん細胞に引き寄せて、がん細胞を攻撃させるということですか？
その通りです。T 細胞をがん細胞に誘導して排除を促すことで作用します。再発、難治性のケーサアミロイドーシス患者さんにとって、新たな治療選択肢となる可能性があり、すでに画期的な治療薬指定リストに掲載されています。
なるほど。このような新しい作用基準の抗体医薬が、難病の治療に貢献するのですね。希望が持てます。
スージーさん。今週の創薬 DDS テクノロジーのニュース全体をまとめると、メッセンジャー RNA 技術の進化、 AI による創薬の効率化、そして多様な DDS 技術がこれまで治療が難しかった疾患に新たな道を開いているという点が共通のトレンドとして見えてきます。
そうですね。基礎研究の成果が臨床応用へと着実につながり、希少疾患から一般的な感染症まで幅広い患者さんに恩恵をもたらす可能性を感じました。日本の研究機関の活躍も嬉しいニュースでしたね。
来週もこれらの技術がどのようにさらに発展していくのか注目していきたいと思います。
創薬 DDS テクノロジー最前線の時間でした。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。